被災者の中には避難所ではなく車で車中泊をされている方々も大勢いるようです。最近はですね、若い方々がコスパを上げるためにホテルではなく車中泊をするそうですが、そのようなものとはちょっと違いまして、被災地での車中泊はかなり辛いものだと思われます。エコノミー症候群などの問題も出てくるんですね。おそらく避難所にいる方々も含めまして、被災者の方々は避難という旅を一刻も早く終えて安心できる自宅、我が家に帰りたいんじゃないでしょうか。想像してみてください。新約聖書ヘブル人への手紙11章13節にはこのような言葉があります。これらの人々は皆信仰の人々として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるかにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり寄留者であることを告白していたのです。地上では旅人であり寄留者であることを告白していたのです。今お読みしましたところをはじめとしまして、聖書はそもそも私たちのこの地上生涯、人生そのものが旅なのだと言っています。そして私たちキリスト者はこの地上では旅人であり寄留者であることを忘れてはいけないと思うんですね。よく言われます、トラベルにはトラブル、旅にはハプニングがつきものです。確かにいろいろと困ってしまうような大変なこともあるんじゃないでしょうか。一方で旅行は最高などと言われますように、思わぬ絶景に出くわしたり予期せぬ出会いがあったりするものです。それが旅の醍醐味。私たちはある意味今天国という究極の我が家に帰る旅の途中にいるということを覚えたいと思うんですね。飛んだ遠回りや待ちぼうけ、雨宿りや途中下車があるかもしれませんが、しかしそこにですね、思わぬ発見、予期せぬ出会い、秘められた恵み、祝福が備えられているかもしれません。そして人生が旅であり、私たちは地上では旅人であり寄留者であることをわきまえるべきもう一つの理由、それはこういうことだと思うんですね。皆さんもちょっと旅行に出かけたことを想像してください。普通私たちは旅行を終えたらどうしますか。その旅行地にずっととどまることはしませんよね。そうです、家に戻ります。そして家に戻ってきて言うんじゃないですか。ああやっぱりうちが一番いい、やっぱり一番うちがいい。私たち地上の旅人、信仰者にとって究極の帰るべきところ、家、ホームは言うまでもなく天の御国です。そしてそんな天の御国では究極のお父さんが私たちの帰りをそれはそれは首を長くして待っていてくださるんですね。それだけじゃありません。昨日小畑史郎先生とルミ子姉妹の納骨を教会墓地にさせていただきましたが、小畑先生やルミ子姉妹も待っていてくださるんですね。そんなことを覚えながら、トラベルにはトラブル、大変かもしれないこの人生という旅路を共に全うしていきたいと思います。さて本日のいわゆる放蕩息子の例えは有名な箇所で、たびたび説教される箇所でもあり、皆さんもよくお聞きしている箇所だということで、ゴールデンテキストと呼ばれるんです。ゴールデンテキスト、よく語られる場面、よく聞く聖書箇所と同時に、皆さんよく知っている、よく聞いているということともあってですね、これ別名説教者泣かせの箇所とも言われています。もう皆さんもう耳が超えちゃってますから、ああまた野口さん同じこと言ってるって話になっちゃうんですね。そういうわけで本日はやや違った視点からこの放蕩息子の例え話を読み直してみたいと思います。大幅に違うことはないんですけれども、ただその違う視点とは、冒頭にも触れましたように人生は旅であるという視点、そして私たちにはそんな旅を終えて帰るべきところがあるという視点、そしてそこにはそんな私たちをこの出迎えてくださる惜しみない愛にあふれた究極のお父さん、神様がいらっしゃるという視点です。最初にこの放蕩息子の例え話をですね、概観しておきたいと思います。もう皆さんよくご存知のことですので、失礼しました。もうよくご存知のことですのでですね、説明するまでもないと思いますが、初めての方もいらっしゃる可能性がありますので、説明します。 まあ、この例え話は一般に放蕩息子の例えと呼ばれます。そしてそれはこの例えの主人公とも言うべき弟息子を意味します。そんな弟息子はなんと父親の存命中に遺産の分配を要求して、そこで手にした当時の遺産というのはこれ家畜とか土地ですが、それをお金に換えてそれらを携えて遠い国に旅立ったと書いてあります。遠い国に旅立った、茨城の田舎、私の生まれ故郷の石岡あたりから小金を手にして青年は東京お茶の水あたりに出て行ったという感じでしょうか。放蕩息子である弟息子はそんな旅先の遠い国で放蕩に身を持ち崩します。お金があるうちはいいんですが、金の切れ目が縁の切れ目などと言いまして、まあ、ワイワイ集まってきた取り巻きたちもですね、彼がお金を失いますと一人去り二人去り、そして誰もいなくなった。悪いことは重なるもので、お金が底をついただけではなく、ちょうどその時にその国に大きな飢饉があり、彼は食べるにもこと書くことになってしまうんですね。やっとのことで知人のつてで豚飼いの仕事にありつきます。まあ、これはですね、私の故郷である茨城はこの豚の生産量日本2位なんですね。鹿児島が1位で茨城が2位なんですが、ローズポークなんかで有名なんですけれども、茨城あたりでは養豚業に疲れてよかったですねって話になるんですが、話は豚を宗教的には汚れているとするユダヤ人の世界のお話です。一言の生業を得たということではなくて、むしろユダヤ人としては絶対にやってはいけないことをせざるを得ないほど彼はどん底に落ちてしまったということを意味しています。しかも彼はそんな豚の餌でお腹を満たしたかった。そんな時に彼はふと我に返ります。父親と父親のいる故郷に思いを馳せるんですね。これとても大切な視点だと思います。自分がもうどうしようもなくなった時に自分のお父さん、そして故郷をこの思い出す、これ大切なポイントなんです。そしてそこにさえ帰ればなんとかなるとこの青年は気づくんです。やがて放蕩息子である弟息子は父の待つふるさとに帰ってきます。17節から18節、父のところにはパンの余っている雇い人が大勢いるではないか、それなのに私はここで飢え死にしそうだ、立って父のところに帰ろう。ここで立ってと言われている言葉がですね、実はイエス様が復活した時の言葉と同じ言葉が使われているんですよ。動詞だとアナスタース、名詞ですとアナスタシス、復活したという言葉が使われているんですね。まさに霊的に弟息子は復活することになるんじゃないでしょうか。弟息子が家に帰るとどうでしょうか。本来ならば勝手に遺産を手に家出してしまった、まあ、ちょっとあまりいい言葉じゃないんですが、バカ息子をですね、拒絶することだってできたはずです。しかしこの父親はおそらく目もかすみ足腰もおぼつかなかったであろうに、弟息子を見つけるや否や必死になって走り寄って放蕩息子である弟息子を喜んで迎え入れたというわけです。ユダヤのことわざに老人は走らないということわざがあるそうです。老人は走らない、落ち着いているって意味だと思うんですね。だけどイエス様はそんなユダヤのことわざを覆してこの例え話の中で老人を走らせてるんです。走り寄る父、躍動する神の愛を描き出しているのではないでしょうか。20節、まだ家までは遠かったのに父親は彼を見つけかわいそうに思い走り寄って彼を抱き口づけした。ちょっと誤解を避けるために口づけしたというのは今風に言うとハグしたみたいな感じですので、そう思ってください。それからもう一つですね、ここでお父さんはその放蕩息子を見たときにかわいそうに思ったんですよ。でこれ原語のギリシャ語ではスプランクリズマイという言葉が使われているんですね。スプランクリズマイ、良きサマリア人の時にも説明したんですが、良きサマリア人が瀕死の重傷を負っている 敵であるユダヤ人が倒れていた、そんなところに駆け寄りますよね。でその時にもかわいそうに思ってるんですよ。言語では同じくスプランクリズマイ。まさにこの父親はそんな魂揺さぶるような思いを持って息子に駆け寄ってます。スプランクリズマイ。こんなお話があります。ある牧師さんが列車のボックス席に座って旅をしていました。そうすると途中駅から一人の少年が乗り込んできたんですね。そして自分の目の前に席に座ったそうです。見るとその少年はですね、極めて落ち着きがないんですね。おそらくこう貧乏ゆすりをしたり、なんかこう慌ててる雰囲気でした。まあ牧師さんですから余計なことに口出すんですね。おい君どうしたんだ、一体何があったんだ、私は牧師だから話してごらん。いや、いいっす、みたいなね、そんな感じだったと思います、おそらく。でも牧師さんは余計なお世話をするんですね。いや、牧師だから守秘義務は守るから何でも言ってごらん。なかなか口を開かなかった少年ですが、ついに言い出すんですよ。実は牧師さん、僕は今日少年院から出所してきたばかりなんです。あ、それはよかったじゃないか、これからね、真面目にやりなさい、トントン、みたいなね。でもまだ彼は落ち着かないんですよ。まだ何かあるのかい？牧師さんが聞きますと、少年は言います。実は牧師さん、僕はやっちゃいけないことをやっちゃったんです。家族の顔に泥を塗りました。でも少年刑務所の中で、少年院の中で本当に悔い改めて、もう一回一からやり直したいと思ってます、家族と共に。だから僕は父親に手紙を書いたんです。お父さん、僕は本当に申し訳ないことをした、家族のみんなにも迷惑をかけた、こんな息子はもう息子じゃないかもしれない。だけど僕は心から反省して、もう一回家族と一緒に、お父さんやみんなと一緒にやり直しておって思ってる。もしそんな僕を受け入れてくれるなら、こうしてほしいと言って、彼は一つの提案をするんですね。実は彼の家には大きなカシノキが生えてまして、庭にですね。で、その庭のカシノキというのは実はその列車からも見えるんですが、そのカシノキに、もし自分が帰っていいのであれば、その許しの印に白い布を印として一枚つけておいてほしい、そう懇願するんです、手紙の中で。まあ、それを牧師さんに言うわけです。ああ、それで君は落ち着かないのか。牧師さん、まもなくその家が見えてくるんです。あ、そう、じゃあ期待してみようってこう見るんですが、もう少年はもういても立ってもいられなくて、ついに顔伏せちゃうんですよ。もう見てらんない。そこで余計なことに口を出す牧師さんは、じゃあ私が彼に見ましょう、確か屋根は青色だって言ってたよね、遠くに見えてきたよ。そしてどんどんどんどんその列車が家に近づいていくんですね。そうすると牧師さんは途中で首をかしげるんですよ、こんな感じで。でそれを見た少年は、え、やばいないんですか、いやいや違うんだ、あれ君今季節はいつだ、え、今は初夏です、夏、まもなく夏です。だよな、おかしいんだよ、あの大きな木が見えるんだけれども、その木は雪が降ったかのように真っ白なんだよ。なんとですね、この少年の家の庭の木、ちょっと映像が あまりそれっぽくなくて申し訳ないんですが、なんとですね、そのカシノキの前面にはたくさんの白い布が貼り付けられていたんですよ。白いシーツ、白いテーブルクロス、白いシャツ、家中のありとあらゆる白い布製のものが少年への許しの印としてくくりつけられていました。おそらく父親は少年の予想に反して、その少年の帰ってくる日をこの日かこの日かと待ちわびていたんじゃないでしょうか。しかも息子が心を入れ替えて帰ってくる、お父さんはどれほど嬉しかったでしょうか。君の存在が私にはどれほど大きな喜びでしょう。父親は白い布一枚ぐらいでは息子が見落としてしまっては大変だ、そう思って家族総出で家中の白い布を集めてその大木に貼り付けたんですね。全く同じように、いやそれ以上の大いなる愛を持って、究極の父親である神様は私たち一人一人 皆さん一人一人の待ち帰りを今か今かと首を長くして待っていてくださるんですね。私たちが一旦立ち止まって、そして振り返るならば、そこに走り寄る父、走り寄る神を見出すに違いありません。言うまでもなく、この放蕩息子の例え話の主人公、放蕩息子である弟息子の姿は、神様の元を離れ、神に背を向けて、この世の生活にどっぷりと浸かり、その罪ゆえに滅ばざるを得ないことに気づいて、救いを求めて主のもとに立ち返ろうとしている私たちの姿です。改めて13節をご覧ください。それから幾日も経たぬうちに、弟は何もかもまとめて遠い国に旅立った。この旅立ったという言葉、言語のギリシャ語ではアポデモという言葉が使われているんですが、このアポデモというのは故郷を一時的に離れる、すなわちとりあえず出かけるという意味があるんですよ。まさに旅に出かけることをイメージさせる言葉です。だから旅立ったと訳されているんです。旅立ったわけですから、やがて戻ってくることが前提になりますよね。そして現実にこの少年はその家に、お父さんのもとに帰ってくるんです。私が好きな映画に男はつらいよがございます。かつて柴又の近くに住んでいたこともありまして、妙に親近感を覚えるんですね。そしてより親近感を覚えるのは、この映画の主人公、渥美清演じる風天の寅さんこと車寅次郎です。あの不器用さ、いいですね。そして彼はたびたび、旅だけにたびたび旅に出ると言っては出かけるんですが、やがていつか必ず柴又は大釈天の参道にある団子屋寅屋に舞い戻ってくるんですね。映画はその繰り返しですよ。まさにあの映画で監督の山田洋次さんは、ある意味人生は旅であるということを表現しているのではないでしょうか。トロさんは何のかんの言ってホームである寅屋に戻ってくるんですよ。そこが好きなんですね。皆さん想像してみてください。私たちの人生という旅路の究極のホーム、帰るべき我が家を、それは言うまでもなく悩みも病気も何もない天の御国に他なりません。あの弟息子は我に帰った時にこう言ってるんですね。父のところにはパンの有り余っている雇い人が大勢いるではないか。まさにそんなパンの有り余っている父のところには、究極の父親である神が待っていてくださる。ここは天の御国です。私は必ずやこの人生という旅路を終えて帰り着くところがあるんですね。ああやっぱりうちが一番いい、そんなレベルではない。永遠のホーム、シミやシワや苦しみや悩みが一切ない天の御国が控えています。そんなことを念頭に置くときに、私たちはこの地上生涯、残されているこの地上生涯をなんとか頑張って歩む気力が与えられるんじゃないでしょうか。良い港があるからこそ人は冒険的な航海に出ることができる。良い港があるからこそ人は冒険的な航海に出ることができる。この季節、急にバーッと雨が降ってきてですね、洗濯物が濡れちゃう。でもそういう時皆さんほっときますか？多分パーッと取りに行きますよね。そして取り込んで戻ってきます。でも家に入ればシャワー浴びることだってできるし、ふかふかのベッドが待ってるじゃないですか。そうであればちょっとぐらい無理できるんですよね。良い港があるからこそ人は冒険的な航海に出ることができる。天の御国があるからこそ人はさまざまな問題や病気もあるこの人生をなんとか全うすることができる。兄弟姉妹の皆さん、素晴らしいことはたくさんありますが、問題も課題も多いこの地上生涯、しかしその地上生涯にはその旅路を終えて帰る究極なホームが、究極のホームがあること、そしてそこであなたを待っているある方がいらっしゃることを忘れないでください。誰が待っていてくれるんでしょうか。もちろん先ほども言いましたように、懐かしい兄弟姉妹も待っていることでしょう。 しかしそれ以上にあなたの帰りをずっとそしてじーっと待っていてくださる究極の父親がいるんですね。孝行息子の例え、それは息子たちの物語でもあります。そしてもっと言えば息子の帰りを待ちわべる父の物語でもあるんですね。ちなみに孝行息子のことを英語でプロディガルサンと言います。プロディガルサン、プロディガルっていうのは浪費するという意味の形容詞なんですね。浪費する、まあ、彼は得た大金で、都会に出て行ってそれを浪費してましたね。ですから孝行息子がプロディガルサン。確かに弟息子は父親の遺産を金に変えて浪費しました。じゃあお父さんはどうだったんでしょうか。ある人に言わせるとこの孝行息子のお父さんも浪費しているって言うんですよ。え？と思う人もいると思いますが、じゃあお父さんは何を浪費してるんでしょうか。それは愛を浪費してるって言うんです。私は昔からこの孝行息子の父親は息子に甘すぎると思ってました。生前贈与を迫る息子に遺産を渡すなんてありえないと思ってました。またそんな弟息子が急にシュンとなって帰ってきたら宴会までして喜ぶ父親はおかしいと思ってました。しかしながらこの度それが間違いであることに気づきました。この孝行息子の父親はまさにその愛を浪費するプロディガルファーザー、惜しまない父親だったんですよ。それは私たちに一人をも惜しまない愛を浪費する神様なんです。ちなみに私は思いますに、今日のこのゴールデンテキストである孝行息子では必ずしも言い尽くされていない父親の愛、その父親の大いなる犠牲に裏打ちされた深い愛が私はあると思うんです。孝行息子の例え話はこれ例え話です。お父さんは父なる神様を表しています。でもこの孝行息子には語り尽くされていないこの神様の大いなる犠牲を伴う愛があるんですね。そのためにはもう一つのゴールデンテキストとも言われるヨハネによる福音書の3章16節を読まなくてはいけません。ヨハネ3の16、宗教改革者マルチン・ルターはこの箇所を聖書すべてが焼け落ちてもこの一節さえ残れば聖書の中心的なメッセージは伝わるという意味でこのヨハネ3の16を小聖書と呼んだぐらいなんですね。ちなみにある伝道者は今の車に4316、ヨハネ3の16という、ね、番号を振ってます。私ですけれども、まあ、それはさておきこの御言葉を味わいたいと思います。これ笑ってる場合じゃないんです。ここ真剣に読んでください。じゃあご一緒にお読みしましょう。3、はい。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。ヨハネの福音書3章16節。私たちのことを究極の我が家天国というホームで待ちわびている父なる神様、私たちのところに走り寄ってきてくださる父なる神様はなんとあなたのために私のためにその愛するご自身の一人子をも犠牲にするほどの深い愛、豊かな愛を持っていらっしゃる方なんです。ある一人の息子思いの父親がおりました。ちょっと画像が暗くて見づらいかと思いますが、とっても一人息子思いのお父さんがいたんですね。で、彼はいわゆる可動橋、この可動式の橋で働いていました。どういうことかというと、この橋を上げたり下げたりする仕事をしていたんです。で、そんな愛する一人息子に自分の職場に連れて行ってですね、自分の働きぶりを見せようと思ったんですね。お父さん、お前のために頑張ってるぞ。4歳になる息子を職場に連れて行きました。仕事場に連れて行きました。まあ、先ほど言いましたように列車が来たらレバーを下ろして橋を上げる、船が来たらボタンを押して橋を上げる、そういう仕事でした。はじめ息子さんは興味津々でその様子を見ていた、いましたが、やがて飽きてしまったんですね。近くの川で、この釣りなどをし始めて遊び始めました。まあ大丈夫かなと思ってお父さんはそのまま仕事を続けたんですね。やがて 列車の汽笛が聞こえ、連絡が入りましたんで、男性はレバーを下ろし、橋を下げ始めました。すると、橋の滑車のあたりから、ギャーという凄まじい叫び声が聞こえてきたんですよ。慌てて行ってみますと、なんと、あの愛する一人息子が滑車に挟まり、息子は滑車に引きずり込まれつつあったんです。もちろん、このままだと息子さんの命はありません。しかし、橋を上げてしまいますと、数十人、いや、数百人いたかもしれない列車の乗客の命はないんですね。男性は究極の選択を迫られます。この間にも列車は迫ってきます。男性は必死に耳を塞ぎ、目をつぶりました。そして心臓がかきむしられるような辛い断末魔の思いでレバーを下ろし続け、橋を下げました。やがて列車は何事もなかったかのように乗客たちを運んでいきました。列車の乗客たちはそこに一人の男性のあまりにも大きな犠牲、その愛する一人息子の死という犠牲があったことを知らなかったんです。父なる神様のなさったことはまさにこのようなことでした。私たちへの愛と許しの背後には一人子をも十字架につけるというあまりにも大きな犠牲があったんですね。創世記22章、信仰の父アブラハム最大の試練、息子イサクを捧げなさい、あの場面でアブラハムには一人息子イサクを最終的にはアブラハムに捧げさせませんでした。その代わりにお羊を用意しましたよね。でもあの場面でアブラハムに一人息子を捧げさせなかった父なる神は、その大変さはもう見て分かってるわけですけれども、究極的に今から2000年前にご自身の一人息子であるイエス様を私たちの究極の身代わりとして十字架につけてくださったんですね。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。究極のお父さんがあなたを待っています。私を待っています。思い切ってその懐に飛び込もうじゃないでしょうか。こんな言葉があります。その愛の大きさはそこで支払われた犠牲の大きさでわかる。その愛の大きさはそこで支払われた犠牲の大きさでわかる。皆さん想像するとわかると思うんですが、父親にとって息子の命は自分の命よりも大切なんですよ、普通は。しかしそんな一人息子の命を犠牲にするということは最大の限の犠牲だということが想像つくと思うんですね。そこまでして神様は私たち一人一人を救おうとしてくださっている。私たちはそんな神様の懐、父なる神の懐に飛び込みたいと思います。最後に古代最大の神学者といわれるアウグスチヌスの言葉を紹介して終わりたいと思います。古代最大の神学者アウグスチヌスの言葉、人は主の懐に行こうまでは真の安らぎを得ることはできない。人は主の懐に行こうまでは真の安らぎを得ることはできない。シャローン。